先週から使徒の働きを学んでおりますけれども、口語訳聖書でこの使徒の働きっていうのを使徒行伝という言い方をしますですね。で、使徒行伝としてこう最初私も口語訳聖書だったので使徒行伝として読んでいった時に、ある先生から使徒行伝は聖霊の働きが書いているので聖霊行伝とも呼びますというふうに言われたことがありました。確かに旧約は父なる神様、福音書は子なるイエス様、そして使徒の働きは聖霊が働かれていることを中心にですよ。だから他に使徒の働きにも父なる神様もイエス様も出てこないとかそんなことではなくて、あくまでもそれが中心だっていうことですね。で、ちょっとその前に一言、聖霊について私たち父なる神様イエス様っていうのは聖書に出てくるのがよくわかるんですけれども、聖霊っていうのは一体どういうものかっていうのをちょっと見ていきますと、これはBBF の信仰箇条です。で、聖霊は、一神格、つまりですね、私たちが信じている神様は三位一体の神様です。三人の人格を有する一人の神様、そういう意味で三位一体の神様を信じています。そして第三位格にあるのがこの御聖霊です。で、その三人の人格を有する一人の神様ですけれども、その一神格ですね。そして父なる神、子なる神と等しく、また同性質のお方である、全く同じだということですで、聖霊が出てくるのはもう創世記からです。創造の働きにおいから、もう最初から御聖霊は働いておられるということですね。そしてかつ不信の世との関係では、この世との関係では神の目的が達成されるまでサタンを抑制し、罪と裁きと義を悟らせ、説教証の中で福音の真理を立証される。神聖は聖霊の働きである。信者に勝因を押し、力を着せ、導き、教え、証しし、清め、また助けるお方である。これが聖霊について、私たちの信じるところの御聖霊はこういう方ですという信仰告白です。で、救いにおいて、じゃあ次ですか。救いにおいて御父は御子を使わされました。御父は御子を使わされます。そして御子は十字架で贖いの技を成し遂げられました。そして御聖霊の働きなんですけども、聖霊はその成し遂げられた贖いの技を私たちに与えてくださるですね。ちょっと一箇所だけ聖書を開けてよろしいですか。第一コリント12章の3節、第一コリント12章の3節、コリント人への手紙第1の12章の3節です。ですか。ですからあなた方に次のことを教えておきます。神の御霊によって語る者は誰もイエスは呪われよということはなく、また聖霊によるのでなければ誰もイエスは主ですということはできません。ね、私たちがイエス様を信じますというのは私の力ではなく御聖霊の働きだということです。そのように救いを与えてくださるのも御聖霊だから、聖書の中にですね、どんな罪も許されますけれども聖霊に対しての罪は許されませんっていう言葉があります。それはですね、聖霊は私たちに救いを教えてくださいます。救いを私たちにこう救いに導いてくださるんですね。でもそれを拒否するっていうことは 救いそのものを拒否するということです。ですからそういう意味です。どんな罪も許されますけども、聖霊がですね、私たちに救いのことを語っているのに、それを拒否するということは、それだけは許されないですね。ここにあるように、ここは三位一体の神様のそれぞれの働きなんですね。三位一体の神様の救いにおける働きというものは、まず父なる神様は御子を使わせてくださいました。そして御子なるイエス様はその救いの技を成し遂げてくださいました。でもその救いの技を成し遂げても、それそのままじゃダメなんですよ。それを私たちに適用してくださるって言うんですか、それを私たちに与えてくださる、それがご聖霊の働きです。ですからよく信じる時の人たちが、まあ、信仰を持つ前の人たちが、2000年前のこのイエス様の十字架が現代の私とどういう関係があるんでしょうかということを質問される時があります。そのことを教えて導いてくださるのはご聖霊の働きです。ですね。ということで聖書を見ていきたいと思います。使徒の働きの2章の1節に五旬節の日になってとあります。これがあのペンテコステですね。五旬節というお祭りです。ペンテコステっていうのは50日目の祭りという意味のギリシャ語です。これは大麦の収穫の初穂を捧げるという意味もある杉越の祭りから50日目ということですね。7週の祭り、初穂の日とも呼ばれます。まあそういうお祭りなんですね。ですからこのペンテコステもですね、あのユダヤの祭りっていうのは収穫感謝というものとこう深く結びついています。で、ここでですね、その日に皆が同じ場所に集まっていたとあります。そして2節に、そうすると天から突然激しい風が吹いてきたような響きが起こり、彼らが座っていた家全体に響き渡った。また炎のような舌が分かれて現れ、一人一人の上にとどまったとあります。すると皆が聖霊に満たされ、御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたっていうことがあります。あのもちろん私たちがですね、私たちは聖霊を今心のうちに持っているものです。ご聖霊が私たちのうちに宿っておられます。でも皆さん、この時に私たちがですね、聖霊が私たちのうちに、私たちの中に下るときに、このような突然激しい風が吹いて、そしてまた炎のような舌がですね分かれて、こう、あ、聖霊が降りてきたっていうふうなことは経験はないはずなんですね。これはあくまでも聖書のない時代です。ですね。聖書がまだ完結していない時代です。それで私たちは聖書を通してご聖霊でどういう方か、聖霊が私信じる者のうちに宿るということを聖書を通して分かります。でもこの時代は聖書がないんですね。ですからそういうことで目に見える形で、あ、この人に今聖霊が下ったんだ、この人は本当にイエス様を信じたんだということの証拠としてこういうことが起こりました。ですから使徒の働きを読んでいきますと、例えば異邦人のコルネリオという人がイエス様を信じたときに、私たちと同じような形で聖霊を受けたという言葉が出てくるんですね。ですから彼らにもユダヤ人からしてみると、本当は異邦人っていうのは救いの外にいるものだと思ってたのが、同じように彼らにも聖霊が下ったということは、私たちと同じようにこの人たちもイエス様を信じたんだという証拠として現れております。そして、次にですね、聖霊が下ったというその証拠として、その賜物としてですね、4節に、御霊が語らせるままに 他国のいろいろな言葉で話し始められたっていう言葉が出てきます。言葉が分かれたのって旧約聖書の、バベルの塔の時ですよね。バベルの塔をみんなが一つになってこう作り上げようとしていたのは、あれは神様に対する反抗からです。神様に反抗して頂が天まで届くようなバベルの塔を作ろう、それによって私たちは一つとなろうとしていきました。それは一つとなって神に反抗しようとすることでした。でも神様はそうやってご自分に反抗する人々に対する罰として言葉を乱されたとあります。言葉を乱すことによってもう塔は建てられなくなったんですね。町も建てられなくなっていくんです。言葉が通じないって何かっていうと意思が通じないっていうことです。あの人が自分のことを一生懸命にこう伝えたいのに、それをなかなか理解できない。ただ言葉が伝わらないだけではなくても、今の私たちは心が通じないということがあります。言葉通じてても心が通じない、そういうこともありますよね。そういうふうにこう人と人とが混乱を始めたんですね。それがバベルです。ところがここでご聖霊の働きは、そうやってバラバラになってきた人たちに対して、言葉がバラバラになってきた人たちに対してイエス様の福音っていうのがみんなに伝わったんですね。ここにですね、このペンテコステの時に様々なところから人々が来ていました。9節から見ていきますと、私たちはパルティア人、メディア人、エラム人、またメソポタミアとありますけれども、これはユダヤの東側の人たちです。ここまでがユダヤから見ると東側に住んでいる人たちなんですね。そして、ユダヤとありますけれども、このユダヤっていうのはエジプトの国境から北のユーフラテスに至る、今のイスラエルの神様が与えると約束されたところの人々です。それからカパドキア、ポントスとアジア、フリュギアとパンフリアとありますけども、ここは、小アジアですから、今のトルコ、あの辺の、北の方になる人たちですね。そしてエジプトでしょ、エジプト、カパドキア、ポントスとアジアとですかですね、エジプトというと今のエジプトですね。要するにこの辺の人たちってユダヤを中心にして東西南北から集まっている人たちなんですよ。ユダヤの北からも東からも南からも集まっているんですね。そして、10節の最後にはローマ人の人がいる。ローマから来た人たちもいます。ヨーロッパ本土からですね、この人たちは。で、11節にですね、ユダヤ人もいれば回収者もいるってあります。回収者っていうのはユダヤ教に回収した異邦人です。異邦人でもユダヤ教に回収すればその人たちはユダヤ人とみなされていました。で、彼らがですね、異邦人が回収するためには、ユダヤ教に入るためにはまずバプテスマを受けないといけないんですね。その神霊、浸さない、体を浸す、このバプテスマを受けるんです。そして神殿に生贄を捧げて、三つの儀式が命じられていました。そういうふうにして回収した人たちがいるんです。もうとにかく世界中のですね、当時の世界中のありとあらゆるところから集まってたんです。で、この人たちはですね、多くはユダヤ人です。で、このユダヤ人の人たちっていうのはですね、旧約聖書の捕囚の時代からこう連れて行かれたりとかですね、 それとかですね、エジプトの方に連れて行かれたりとか、いろんなところに、そしてですね、ユダヤ人はですね、結構ですね、世界中に散らばったんです。で、ユダヤ人のいない国はないぐらいに、ユダヤ人ってですね、結構、外国に散らばっているんです。で、外国に散らばっていながら、自分たちの街道を立てて、自分たちの信仰というのはしっかり守ってるんですね。そしてそういうところで信仰を守っている人たちが、特にユダヤの三大祭りというような時には、巡礼者としてずっとそのエルサレムに行くんですね。で、そういう人たちが集まってたわけです。で、そういう人たちはじゃあユダヤ、ヘブル語を話すかというと、そうではやっぱりそこに住んでいると、そこからですね、2世、3世が生まれてきますと、本当にそこの国の言葉しか喋らなくなるんですね。ハワイに行った時に、やはり顔は日本人だけれども、もう2世、3世、4世までになると、もう全く日本語もわからないっていう人たちが結構いますね。だけどブラジルなんかも日本人の人行ったので、そこの2世、3世とかそういう人たちがまた日本に仕事に来るんですね。で、やっぱりその人たちの問題は言葉でしたね。だから、いろんな国からこのお祭りの時に集まってたけども、それぞれいろんな国の人たち、そこで生まれ育った人たちなので、言葉がもうヘブル語ではなくて、その国の言葉になったわけです。で、その時にですね、弟子たちがこの聖霊に満たされた時に何を語ったかというと、この、その人たちの国の言葉で話し始めたわけです。だって、ここの人たち、集まっている人たちというのは、ペテロたちなんて、後で捕まった時にはですね、こいつらは、無学なガリラヤ人じゃないかって言います。そういう120人の人たちが集まって、今、聖霊を受けたわけですけども、その人たちが、集まっている人たちの言葉で話し始めたわけです。そしてその時にですね、彼らは一度もそういう国に行ったこともないし、話したこともない言葉で話し始めたわけですね。で、これが異言なんだと思います。ですから、彼らがですね、そうやって、話し始めたということですね。それがですね、この異言ということなんだと思います。で、ちょっと一つここで述べたいのはですね、これは聖霊のバプテスマというんですけども、本当に気をつけないといけないことが一つあって、今ペンテコステ派の人たちっていうのがいます。ペンテコステ系の人たちというふうにこう言われています。で、その人たちと私たちとのちょっと違いっていうものをここで次ですか。バプテストの立場、まあ私たちの信仰、まあバプテストだけじゃなくて、福音派の人たちの立場っていうのは、イエス・キリストを信じた瞬間に、信じた者のうちに聖霊が内住、住んでください。で、それが聖霊のバプテスマなんですね。内住し、聖霊のバプテスマがされる。そのことによって、キリストの体に属する者となり、そこから、それもね、永遠に漏れることはないと思います。これが私たちの立場です。ですね。そうですね。これは体験ではなく客観的事実であるということです。で、もう一つの違う立場、これがペンテコステ系なんですけれども、聖霊のバプテスマは異言を伴うものだと主張し、神聖と区別している。体験を重視するということです。これはちょっと私たちと違う立場なんですね。で、ちょっと戻っていいですか。私たちの信仰っていうのは、イエス様を信じた瞬間に聖霊が私たちのうちに入ってくださるという信仰です。もうそれだけでいいんです。それだけです。それはただ一度だけです。イエス様を信じました瞬間に聖霊が下られます。そして私たちのうちに内住されます。それが聖霊のバプテスマという言葉です。ですね。で、その聖霊のバプテスマ、聖霊を受けることによって、私たちはキリストの体に属するとするものとなります。そしてそこから、もう永遠に救いから漏れることはないということなんですね。これは、そういうことを体験したということではなくて、もう信じたときにそういうことが起こるということなんですね。それとは反対に、 ペンテコステ系の人たちの立場っていうのは、聖霊のバプテスマっていうのはまた違うものという意味ですね。神聖、神聖と区別しているっていうのは、イエス様を信じました、救われましたというのとは別に、聖霊のバプテスマっていうのがあって、その時に異言を話し出す、異言を話すっていうことなんですね。だから異言を話せない人は、あなたはまだ聖霊のバプテスマを受けてないっていうことを言うんですね。その時の聖霊のバプテスマの言葉の意味が違いますってことです。で、今そういうペンテコステ系の人が非常にそういう教会が多いので、私たちの信仰とこの人たちの信仰とのはっきりとしたちょっと区別というものをちょっとここで述べさせていただきましたですね。で、あくまでもこの人たちは体験、そういうことを私たちは受けたということを重視しますということですね。で、特にですね、このその考えの違いというのは非常に重要、大きいんですよ。で、富山の方でも第三の波っていうのがあったとかですね、いろんなことありますけれども、私たちの信仰の立場っていうのはこういうことですということをはっきりしておいていただきたいと思います。私たちはこう信じてますっていうことですね。ということで、もう一回使徒の働きに戻りますけれども、この人たちがですね、この人たちが御霊の聖霊を受けた賜物として、ここで異言を語ったわけです。その異言というのは他国の言葉で語り出したということです。そしてそれを聞いている人たちがみんな理解したということです。理解できた。そして彼らの話す内容はイエス様に関することなんですね。で、もう一つはこのことが起こった時にですね、ある人たちはですね、15節で、ごめんなさい、13節ですね。だが彼らは新しいブドウ酒に酔っているのだと言って、あざける者たちもいたって言うんですよ。聖霊によってこういろんな国の言葉を語り出した時に、あいつらはブドウ酒に酔っているんだというふうにこうあざける人たちがいたんです。それに答える形としてペテロは、答えます。まず15節で、今は朝の9時ですから、この人たちはあなた方が思っているに酔っているのではありません。朝の9時という時間は何かというと、祈りの時間なんです。祈りの時間であって、酒に酔うような時間ではないと言います。そしてヨエル書の、予言の成就だということを言います。これはですね、ヨエル書にあります2章の旧約聖書のヨエル書というところがあります。旧約聖書の1556ページですね。第3版の方は、ごめんなさい、2017年版の方は、ヨエル書の2章の28節29節ですね。ヨエル書の2章の28節29節、その後私はすべての人に私の霊を注ぐ。あなた方の息子や娘は予言し、老人は夢を見、青年は幻を見る。その日私は男奴隷にも女奴隷にも私の霊を注ぐという言葉を言いました。それが使徒のこの働きの今のペンテコステの時に聖霊が下った時に成就するんですけれども、これはですね、当時のユダヤ人にしてみたら大変なことなんですよ。旧約聖書の中で 聖霊に満たされた、聖霊がその人に下ったという記事は数人しかありません。これはある特定の人なんですよ、ね、例えば、サムソンとかね、非常に力が強かったですよね。聖霊が彼に激しく下った時に彼はすごい力を得たとかですね、いろんなですねところで聖霊が下ったというのがありますけれども、特定の人です。ある特別な人だけです。で、ある一定の期間です。ところがヨエルはこの神の霊が全ての人に注ぐと言ったんです。全ての人に注がれていく、あの神様が特定の人だけだって言ってたのが、全ての人にこの神の霊が注がれるって言ったんです。もちろん信じた全ての人々です。信じた全ての人々にこの神の霊が注がれていくんだと言ったわけですね。これは当時としては非常に画期的なものです。人々に聖霊が下る時代が来たんだということなんですよ。そしてそれはですね、使徒の働きに戻りますけれども、夜でもいいですけど、終わりの日にっていう言葉が出てきます。終わりの日にっていうんですね。で、この聖霊が下った時からもうこの終わりの日のに突入していったということなんですね。そしてこの時代には全ての人が、信じる全ての人に聖霊が与えられてくる時代だということです。でも聖霊が与えられるのは一体なぜ与えられるかというと、17節にあります、あなた方の息子や娘は予言する、青年は幻を見る、老人は夢を見る。18節にも彼らは予言する。全ての人が神様の言葉を話せるようになる時代なんです。人々に告げる時代になってきたんです。ここで時代が大きく変わっていってるんですね。聖霊が一人一人に注がれるっていうことは、その人たちが予言をし、もうその人たちを通して神の言葉が伝えられていくんだってことです。これは使徒の働きの1章8節にあります。しかし聖霊があなた方の上に臨むとき、あなた方は力を受けます。そしてエルサレム、ユダヤとサマリアの全土、さらに地の果てまで私の証人となります、という予言がされたわけです。その予言の成就として、この120人のイエス様を信じる者たちが、彼らに霊が注がれ、そして教会が誕生して、彼らはまず何をしたかというと、証しをしていったんです。人々にイエス様のことを証しをしていったんです。聖霊に満たされた時に彼らは力を受けたんです。力を受けた、聖霊の力を受けたんです。ちょっと話は変わりますけどね、皆さん九州と本州の間の海峡、関門海峡と言いますけれども、行ったことありますかね。私北九州に住んでたので、よく下関に行ったり、また北九州側でその関門海峡を見に行ったことがあります。そこは歴史的に言うならば、源平の合戦の壇ノ浦の戦いのその壇ノ浦があって、もうちょっと行くと宮本武蔵が戦った、巌流島があるところなんですね。で、そこはですね、この本州の下関がこうグッとあって、九州の文字がこうグッとあって、こうなって、この間の関門海峡なんですね。非常に近いんです。距離がそこだけ非常に近くなってます。だから今では、JR があって、新幹線があって、橋もあります。そして車と人が歩いて通れるトンネルもあります。4本ぐらい、4つぐらい行けるんですね。ただしですね、そこは狭まっているので、潮の関係ですっごい速くなるんです。速くなって落ち着いて、今度は逆向きに流れ出すんです。 で、その流れっていうのがですね、すごく速くて、小さい船がその関門海峡の流れに逆らって行こうとすると、小さい船はね、進まないんです。だからその関門海峡のところにですね、今潮の向きがどっちで、今どのぐらいの速さという掲示があるんですね。それによって、だから小さい船だと、まっすぐ行こうとすると、一生懸命にスピード出しているんでしょうけど、止まって見えるんです。止まってるし、かえってこう、逆に行ってしまっているような、そんな感じ、それほど速い流れなんですね。ですから、そういう小さい船はどうするかというと、こう横にこう行ったり、ジグザグに行ったりして、なんとかして行くんです。それをこう見てて、一つ思ったんですけどね、私たちの信仰生活っていうのも、非常に大きな逆風が吹くとき、ペテロが水の上を歩いてて、風を見て怖くなったとき、あのように何かがあるときって、その流れが本当に速いと私たちの信仰ってなかなか進まない。本当にそういうものだなと思ったんです。本当にこの船が全然進まない。じゃあどうすればそのどんな流れでも進むことができるか。大きくすればいいんです、船が。大きい船はどんなに流れが速くても逆に行くことができます。だからそれだけ大きなエンジン。があるので進むことができるんですね。聖霊に満たされるっていうのは、この聖霊に満たされていくその力っていうのは、そういうものだなというふうにこう思ったんです。私たちの信仰が聖霊に満たされなさいっていう言葉が聖書にあります。聖霊は私たちのうちに内在してくださっているわけですけれども、その聖霊に満たされない時っていうのはなかなか進めないんですね。でも本当に聖霊に満たされた時の力っていうのは、どんな逆風があっても本当進むことができるんです。なぜ彼らは人々から預けられても語る力があったのかです。聖霊が彼らに下った、ただそれだけだったら、彼らもまさに弱いものだったと思うんですね。だから、ただ聖霊が受けただけだったならば、どれだけ、それだけの力があっただろうかと思うんです。でも、彼らは聖霊に満たされたんですね。力があったんです。4節に、2章の4節に、すると皆が聖霊に満たされって言葉が出てきます。聖霊を受けじゃないんですよ。聖霊に満たされっていう言葉が出てくるんです。それで御霊が語らせるままに他国のいろいろな言葉で話し始めたんです。いろんな人に証ができたわけです。聖霊に満たされたっていうことなんですね。私たちは聖霊を受けたものです。イエス様を信じた瞬間に私たちの中に聖霊が住んでくださいました。でも聖霊に満たされているかどうかっていうことはやっぱり違うと思います。じゃあ彼らはなぜ聖霊に満たされていったのかっていうことですね。それが、ごめんなさい、1章の14節。1章の14節に、彼らは皆女たちとイエスの母マリア及びイエスの兄弟たちと共にいつも心を一つにして祈っていたってことです。ここなんでしょうね。聖霊に満たされていくっていうことは。そこに集まってて120人のイエス様を信じる人たちの群れが、みんなが語り出したわけですよ。ですね。そうすると、そこの聖霊に満たされる秘訣は何だったのかっていうと、ここに、皆が祈っている姿なんですね。で、ただ祈るだけじゃなくて、いつもっていうことです。いつも心を一つにしてっていうことです。いつも心を一つにしていた。いつも祈っていたっていうことです。皆が一つとなって祈るというところに大きな力があるんですね。そのさっきのちょっとペンテコステの話。にちょっと戻るんですけれども、私もある時他の教会で どうもその集会にペンテコステの人だなっていう人が来たんですね。でその時にお祈りの時になった時に一人の人が代表して祈りますね。そうするとそういう人たちがですね他で祈り始めるんですね。一人がこう祈ってるでしょ。そしたら他の人もですね、ああ神様なんとかって祈り出すんですね。それ見てて非常に感情的な人だなとしか思えませんでした。そこにアーメンという言葉はなかったです。私たちこういう行動の集まりでですね、この教会のこういう礼拝の場で代表して一人の人が祈りますよね。あれどういう意味があるかというと、その人の、私たち祈りの最後に皆さんでアーメンって言いますね。アーメンという言葉は何かというと、同じですということです。これ手話でやるとね、とてもよくわかるんです。これなんですね。アーメンって、手話のそういう集会に行くと、一人の人がこう、手話でね、祈った後に、そしたらみんなが一斉にってやります。これは同じっていう意味です。同じなんですね。これアーメンなんです。つまり、その人の祈りと私の心は同じです。アーメンって言葉なんですね。だから一人の人がこう祈っている途中で誰かがですね、祈りの途中でアーメンとかね、主はその通りですっていうことを言う人たちがいます。それはいいんです。それはそれで素晴らしいんです。その人の祈りに合わせてアーメン。その人の祈りに合わせて私も同じですっていう。これ本当に一つとなっている祈りなんです。教会のこういう礼拝で祈る祈りというのは、その人が教会を代表して、そして皆さんの心に合わせて祈っていくっていうのがこの行動での祈りです。ところがそこで他の祈りを始められますと、一つじゃないんです。バラバラなんです。感情的にね、この人が祈り出した、私も祈りたい、バーッと祈っていく、私も祈るっていう、それがなんかちょっと私ペンテコステ人の特徴かなと思ったんですけども、バラバラではないんです。祈りは教会が一つっていうのはそういう意味じゃないんです。祈った時に私も祈るっていうんじゃないんです。一人の人がみんなを代表して祈る。それが行動の時の祈りであり、その祈りに私も同じ、この人の代表して祈っているこの人と同じ気持ちですということで言うのが最後のアーメンなんですね。だから教会は一つなんです。一つとして一つの体なんですね。そしてその一つの体が一つになって祈るんです。そうするとそこに大きな力が出るんです。だからバラバラじゃなくて一つとなるために皆が一緒になって祈る。祈っていくときみんなの心は一つになっていくということなんだと思います。これがないと聖霊に満たされるということはないんです。教会が聖霊に満たされ、そして外に出ていろんな国の人たちにその人たちの国の言葉で話していくんですね。それが異言です。ある宣教師がですね、こういう時にね、こういう集会の時に来たばっかりの宣教師の人が覚えたての日本語で説教したんです。だからその人がですね、途中で話せなくなったんです。日本語はよくわからないので、で自分の言いたいことって英語で出てるんですよ。こう言いたいところが日本語があんまり話せないので話せないんですよ。でその人は途中でもうすいませんって言って出てそこ降りたんですけども、その時にその教会の先生が立ってで言ったのが、皆さん今の宣教師の人の姿を見ましたかって言ったんです。彼は本当に話したいんです。でも言葉がわからないから話せないんです。でも彼の心は本当に話したくて仕方ない、伝えたくてたまらないんです。でも今言葉がわからないのでこの人は話せなかったんです。でもその話したいという思いが本当に聖霊に満たされているときに、私たちは語りたくてたまらなくなるんです。語りたくてたまらないんです。それが本当に聖霊に満たされている人の心なんだと思います。キリストのことを述べ伝えたいという思いが聖霊に満たされてくるときに起こるんです。語 りたい。だから教会に誰か一人の人が来たら、もちろんそのみんなが言って聖書はねとか言って語るわけじゃなくても、よくいらっしゃいました、本当に私はあなたを歓迎しますという、その人のことをですね、本当に喜んでよく来てくれましたという、そういう言葉っていうのが聖霊に満たされていくと出てくるんですね。でもそれがないときに本当に冷たい態度になってしまいます。教会に来た人が、ああもうこんな教会来たくない、誰も話しかけてくれなかった、一人でポツンとしてしかいなかったというのは満たされてない証拠なんですよ。でも本当に聖霊に満たされているっていうことは、力が与えられるって何かっていうと、その人の知識がどんどん膨らんでいって何か語るんではなくて、信じてない人たちに語りたいという思いが、そういう思いが与えられるものなんですね。ですからこの人たちは祈って聖霊を待ち望んで、聖霊を受けた時に彼らはもう喜んで語り始めたんです。聖霊の語らせるままにその人たちに分かるように話したんですね。そこに聖霊の賜物がありました。これは神様が予言していた、終わりの日には全ての人に私の霊を注ぐ、その全ての人に霊が注がれた、その全ての人は語り出していくんですね。魂に対する重荷が与えられていくわけです。ぜひこの聖霊に満たされるということを私たちも求めていきたいと思います。何のために聖霊に満たされるかですね。魂への思いなんだと思います。魂が救われる、救われてほしいという思いです。自分のことではなくて他の人を愛する心にこう変えられていく、それが聖霊に満たされていく思いなんだと思います。初めて聖霊が下っていった時、彼らは聖霊に満たされてイエス様のことを伝え始めました。来週はどのように伝えて、どのように教会が成長していったかということを見ていきたいと思います。では一言お願いいたします。